ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。ひばりクラブの時間がやってまいりました。私にとってもひばりクラブの時間というのは非常に大切で、どういうものをこれからやろうかということをいつも考えておりまして。で、考えますと自分の知識のなさを痛感するもんですから、追加して勉強しますんで、随分ひばりクラブのおかげで助かりました。私もですね、いろいろ口を開いて話をする職業でもありますし、またそういう職業のためではなくて、自分の人生のためでも、まあ、ここ数年でもですね、さらに私としては、自分の人生で新しい境地を開くことができました。それで、紆余曲折しておりましたが、少し現代と日本人、もういうものをお話ししたいと。それで、1回目は日本人の体のルーツということで、現代と日本人と言いましてもですね、日本人の現在の体っていうのは、数万年前からの、日本人の土地とか生活、気候とかそういったもので決まってるわけですね。例えば、私がよく言うことですけども、生のわかめを食べられる民族っていうのはほぼ、日本人だけであると。これは、もちろん、日本の近い国ですね。例えば、朝鮮半島の南の方とか。そういう方々で、生わかめを食べられる方はおられるんですが。ものすごく厳密な、言語みたいな厳密なことはありませんのでね。そういうことはありますが、本当に、珍しい民族なんですね。それは、民族が、日本だけが珍しいわけじゃなくて、ヨーロッパ人もまたヨーロッパ人で珍しいんです、ある意味では。ヨーロッパを中心にして考えればヨーロッパは珍しくないんですけど、日本人を中心として考えればやっぱりヨーロッパ人は珍しいんですね。それはもうしょうがないわけです。で、しかもこの生わかめの消化という意味ではですね、さらに面白いことには、これが日本人の胃でですね、消化されてんではないらしいという研究も結構あるわけですね。腸内細菌で、分解されてると。つまり、もともと生わかめは日本人は消化できないのに、日本人の持っている腸内細菌で分解されると。じゃあ、我々の消化薬というのは自分たちの体から出たものですが、それはやはり自分たちの体そのものではありませんね。だから、消化薬が自分の体から出たものだから、自分が消化しているとも言えないんですね。それと同じように、我々の腸内細菌っていうのは、大体数としてはですね、私たちの体の細胞、つまり私たちが母親とか父親からもらった細胞ですね、人間の細胞と我々の体の中にある腸内細菌の細胞とはほぼ同じ数なんですよ。ちょっと大きさは違うんですけどね、細胞の大きさが少し細菌の方が小さいもんですから、全体に占める体積は人間の体の方が大きいんですけども、その機能といいますかね、細胞の数という意味では、腸内細菌と人間とは同じなんですね。ですから、生わかめが腸内細菌で消化されているということになると、なかなかこれは面白くてですね、我々の体っていうのが、もちろん日本列島に住んでるからなんですが、日本列島に住んでるから生わかめを昔から食べていた。それで、それを消化する方が良いということになって、それを消化する腸内細菌が、日本人の体の中に住み着いた。実はこれはヨーロッパ人の体の中には住み着いていないんですよね。ですからそういう点では、我々の現在の日本人の体というのは、遠い遠い昔の時代から少しずつ少しずつできてきたものであって、それは、例えば、ヨーロッパの方は全く真似ができないわけですね。どっちが偉いとか、どっちが偉くないとか、そういうつまらない話ではなくて、やっぱり人間のサイズ、人間が移動する距離、人間が食べるものっていうことを考えますとね、やはり地球はあまりにも大きいっていうことで、その地方、その地方で、もちろん気温も違いますからね、水温も違いますので、海から取れるものの、種類というのもですね、それは北極海で取れるものと、それから赤道直下で取れるもの、それはもちろん違いますし、それから海流というのが流れてはいますが、なかなか混ざるものではないんですね。 まあそういう点から言いまして、日本人は日本人からできている。しかも現在でも、精神的なものは少し難しいもんですから、順次体から精神というふうに変えていこうと思うんですし、それから、その下痢をするか下痢をしないかっていうのもですね、実は我々は数万年前からの歴史を背負って存在してるんだっていうことですね。それから人間の体っていうのも、人間の細胞と人間以外の細胞がほぼ同じ数で人体というのを構成してるんだっていうことですね。したがって非常に最近ではいろいろな疫病が流行ったり伝染病が流行ったりすると、それは我々の体のどこで受け止めてるか、もしくはどこで免疫を作ったりなんかしてるのか、どうしたら自分とか自分の家族を伝染病とかそういうものから守るのかということもですね、本当にこう日本人のルーツからですね、本当にこう正面から理解していかないと、なかなか左へ右へ行ってですね、ただただ右往左往するということになろうかと思うんですね。で、まあ一番の問題はやはり、そういう歴史的なものとのつながりっていうのをですね、あまりこう直感として感じられない人たちもいることはいるんですよ。そうすると、まあ現代、まあ、チョコレートが美味しければチョコレートでいいと、まあ、いうようなですね、そういうお考えの人もいて、それが悪いとかいいとかじゃなくて、まあ私は科学者ですので、まあ科学、哲学、歴史などを中心としてですね、一体人間がどういうふうに生活するのが一番幸福かと、まあいうことをまあ考えるのが大切じゃないかと思いますね。私は実はまあいろんな人と協力して、幸福というものをですね、幸せですなど系といろいろやっております。それはやっぱり人間というのは究極的には自分が幸せであること、自分がっていうか、もちろん自分が幸せになるということは自分の周りの人が幸せになれば自分が幸せになるわけですが、いずれにしてもそういう人生を送りたいものだと思うんですね。私はそう思います。やっぱり不幸な人生よりか幸福な人生の方がいいように思いますね。それで私たちは本当のその幸福の原因とか理由っていうものを把握していれば、まあ実はほとんどの人が現在の日本ではですね、幸福に人生を送ることができると私は思います。ただ、悪さをする人がいますからね。昔から石川五右衛門ではありませんが、世に盗人の種はつきまじなんでありまして、これは昔は石川五右衛門のようなね、荒っぽい盗人とかそういう犯罪人たちいたんですけども、現在ではそれが狡猾になったっていうことですね。まあ世界的なお金の分布みたいなものを見ましてもね、非常にわかりやすいのでちょっとここで言いますと、世界のまあまあやや貧乏だけどもっていう人30億人の持ってるお金と、それから世界で飛び抜けて金持ちの30人が持ってるお金がほとんど同じなんですつまり、世界の多くの人たち、30億人ですから多くの人たちが生活している生活費と、それからたった36人、大富豪36人が生活している生活費がほぼ同じなんですよ。ということは、まあ世界がこれほど曲がっているという見方もあるでしょうね。経済の人はそうに見るでしょうけども、私はそんな差があって、我々は本当にゴールに向かってこの社会が進んでるのような感じがいたしますね。まあ日本は比較的最近ではもう世界の35位になってしまったんで、まあそれほど裕福な国ではありませんが、それでもまあ上位の国なので、ある程度満足した人生を送れるところにあります。まあこれがあまり急激に日本人が貧乏にさえならなければ、我々は現代社会でも幸福に過ごしていけると思うんですけども、何せ今言ったように世界の大富豪36人の財産と、それからまあ普通よりかちょっと貧乏な人36億人、億と人ですからね、10の8乗違うんですよ。1億倍違うんですよね。そういうことが、我々人間は家に住んで物を食べて温まったり冷えたりするだけのことですから、それ以外のことは我々人間はできませんからね。その意味では非常に現在の社会が歪んでることは確かなんですね。この歪んでる元も解明し、それを少しずつ少しずつ我々全人類が幸福に過ごせるような道筋ですね。そうするべきかどうか、ちょっとまあこれまたそのことが明らかになってから議論しなきゃいけませんが、道筋はやっぱり立てておいた方がいいというふうに思いますね。 まあ、その点でちょっと講釈が長くなりましたけども、人の体と精神はその土地でできます。そうそうですね。それで先祖は自分とほぼ一体である、子孫も自分とほぼ一体である、日本人のルーツとその後の今現在の人間とどういうような関係がある、これをまあしっかりと整理をして頭に叩き込んで、それこそ私も10回も20回も同じことを言い、まあひばりクラブの人でお時間があれば10回も20回も同じことを聞き、そこのところで本当の真実の姿ですね、それを見てみたいなというふうに思っております。